まずはですね、今日はジェンキンスパイプラインとブルーオーシャンを使って、フルスクラッチから継続的デリバリーを実装するという話をさせていただこうと思うんです。まず自己紹介をしようと思うんですけれども、僕は川口浩介と言いましてですね、ジェンキンスを作った、人です。で今はクラウドビーズという会社で CTO をしていて、この会社はそのジェンキンス関係のことをいろいろやっていると。でその今日の話をするにあたってちょっとコンテクストセッティングみたいなのをしようと思ったんですけど、今そのいろいろな産業でソフトウェアを開発することが重要視されていて、でしかもそれをやるにあたってそのより少ない人数でとかより素早くソフトウェアをその作るということが重視されているわけです。でそういうの環境で生まれてきたのが継続的デリバリーという話で、そのいかにしてですね、その一番左側にあるその開発者の作ったソースコードをその例えば本番環境で動かすまでをいかに効率よくするかということをその考える。で、それを使ってですね、そのできるだけアイデアを早くコードにすることで、その結果例えば製品を新しいサービスを投入してみて、その結果を受け入れて、じゃあ新しいこういうサービスを作ったらいけるかなと思ったけど、ここがダメだった、ここが受けなかった、それを直さなきゃいけない、それを直してその結果を、新しいそのバージョンに反映させるみたいな、そういうことをですね、する。となんか不安定になってるんでこっちに変えた方がいいですかね。あ、はい、すいません。こういう時に役に立つのがこのバックアップシステムなんですが、これでどうでしょうか。はいはい、見事切り替わりました。素晴らしい。何の話をしたかというと、そうだ、だからそのフィードバックサイクルを早くすることによって、やっぱり人間作るものですから、こう作ってみないとやっぱりどうなるか分かんないみたいなところあるじゃないですか。でそういうリスクを減らすという意味で、その継続的デリバリーというのがそのビジネスとして注目され、ビジネスの観点から注目されている。でもその技術者にとって継続的デリバリーというのは必ずしもそんなに目新しいものじゃなくて、我々はですね、その自動化というものはもうずっとやってきているわけですよ。で左側からその例えば上流工程の作業で、右側にその下流の作業を並べてみると、例えばその上流工程を反復的にしてできるだけ素早いサイクルを回すんだみたいな考え方、いわゆるそのアジャイルというやつでずっともうここ何十年もやってきている話なわけです。で、僕がジェンキンスを作り始めた頃はその次のなんかコンティニアスインテグレーションみたいな話をしていて、それじゃあビルドとテストを自動化して反復できるようにしようと。でそんな感じで今はそれが自動化の範囲がどんどん広がってきて、徐々にその下流の工程に侵食し、それが全体として一番上から下までその一つ自動化してこう流れがつながるようになったと。なんかそういうようなふうに自動化をどんどん進めていくっていうことが、技術的な観点から見たら継続的デリバリーということになるんじゃないかなと思います。で、こういったそのなんかより自動化を進めていくみたいな時代の背景があって、それでそのジェンキンスではですね、そのパイプラインというプロジェクトを、パイプラインというサブシステムをですね、ここ1年間ぐらい一生懸命作っているわけですね。で、これからいろいろ紹介するんですけど、端的に最近のバージョンでジェンキンスをこうやって使ってほしいというイメージとしては、その継続的デリバリーのプロセスをそのコードとして、テキストファイルとしてリポジトリ中に記述し、これをジェンキンスファイルという名前で、コミットすると。そうするとそれに沿ってジェンキンスがうまいことやってくれるというようなことを作ってあるわけです。でこれをですね、機能はずっと過去 1,2 年やってるんですけど、ここ最近はできるだけその新しいユーザーの人に使ってもらいやすいようにということで、そのドキュメンテーションというかそういうのに力を入れていて、それ用のチームを作ったりですねしておりまして、で、そうこのリンクに行くとそういうのが見ていただけると、初めての人がいきなりこういうのから始められるように、昔のねジェンキンスの使い方って言うと、なんかこのフリースタイルプロジェクトを作って、クローンみたいな使い方をするっていうのが最初のあり方だと思うんですけど、そのクローンみたいなやつがメインだと思うんですけど、そのジェンキンス2になってからですね、特にやっぱこのパイプラインからスタートしてほしいなという思いがあったわけです。それを作っております。であともう一つですね、その去年ずっと一生懸命やっていた取り組みはこのブルーオーシャンという取り組みで、僕はジェンキンス自分の子供みたいなもんですから、あんまり子供のことを悪く言うのはあれなんですけれども、ぶっちゃけその僕が当時JSP とかでね作ったアプリケーションが土台なんで、見た目はですねそんなにちょっと自慢できるようなものではない、親にしたら可愛いですけれども、その子供の見た目はちょっとあれな感じだったわけであります。でなのでそれをですね、やっぱり何とかしなきゃいけないなとずっと思っていたんですけど、 やっぱりそのなりべにも、あ、じゃあちょっとこっちにうまくいくみたいなんでですね、切り替えてみますね。ちょうど後でですね、はい、これでどうでしょう。多分切り替わっているはずです。はい、そうなんですよ。で、まあ、なんとかしなきゃいけないなと思ってたんですけど、やっぱりこれ大きいプロジェクトなんで、なかなかですね、そこまで手が回らなかった。で、まあ、そのクラウドビーズがそのエンジニアのチームを作って、その人たちにこれやっぱりユーザーインターフェースなんとかしましょうよということで一生懸命やって、それをですね、まあ、作ったのが、つい2週間か1ヶ月ぐらい前かなに、リリースすることができて、それがまあそのこんな感じの見た目でちゃんとですね、デザイナーの人とかを雇っとって、まあ、作ってもらったんで、まあ、僕が、ね、作ったやつよりはずっといい、ずっとあのなんか2桁ぐらいいい感じになっている。でまあ、そのこうパイプラインの実行状況をこうやってさっとこう見ていただけたりとか、例えばこの例はあのブラウザごとにこうテストを並列で走らせるみたいな感じで、ここでこうバッと横に並列に行くというパターンですよ。それからまあ問題が起きたら、それをただちょっと見ると、その実際にどのステップで問題が起きていてみたいなことがすぐ分かるようになっていると。だからそのパイプラインも、その新しいユーザーに始めてもらうときにはこういうとこから始めてもらいたいみたいな思いが一つある。でそういう時に、その新しいユーザーがこういうそのより優れたユーザーエクスペリエンスを使って継続的デリバリーをできるようにしようというのが、まあ、ブルーオーシャンの趣旨の一つであります。で、あのジェンキンスファイルはテキストファイルだって申し上げたんですけど、で、まあ、そのテキストファイルであることによって、まあ、バージョン管理したり、あのコードレビューをしたりとかできる。だからいいこともたくさんあるんです。でも一方で、まあ、初めてのユーザーの人にとっては、まあ、いきなりですね、まあ、VI とか、まあ、今の人は VI とか使わないかもしれませんが、メモ帳とかをこうバーンって開いて、これに何を書いたらいいのかなっていうのは、やっぱテキストファイルだとちょっと分かりづらい。なのでこのブルーオーシャンの中では、その GUI を使ってパイプラインを編集できるという仕組みを作って、まあ、これですね、例えばこうクリックしたりとかして、ボタンをクリックしたりするだけで、まあ、それなりのパイプラインができて、それがちゃんと裏ではですね、テキストファイルになってリポジトリ中にコミットされるんですね。だから最初そうやって始めてもらって、で、まあ、慣れてきたら変更はその手でやることもできるし、その結果をもう一回こっちで読み込むこともできるしみたいな、まあ、ある種のそのバイダイレクショナルミリタリー、双方向性みたいなのが担保されているということです。で、今日はですね、どうしようかと思ったんですけど、まあ、フルスクラッチからということなので、まあ、その3分クッキング方式でこう何もないところからですね、まあ、パイプラインを作るというような話をして、どういうふうにその最初なんでしょう、そのゼロから一応 CD プロセスがセットアップできているという状態にいけるかということを紹介したいと思います。で、まあ、どういうアプリを、まあ、どんなアプリでもよかったんですけど、なんかヒップスターっていう、いろんなモダンスタックが積み合わせになったなんかアプリを生成してくれるエンジンがあってですね、まあ、それを使って、やろうと思います。でこれはですね、中に入っているのは、まあ、そのバックエンドがなんか Java の API で、フロントエンドはなんか Node のツーリセットを使って、なんかフロントエンドアプリが Angular かな、なんか使って組み立てられていて、まあ、でよくある最近の Web アプリ風の仕組みになっているわけです。でじゃあこれを使ってこのリポジトリ上に、CI/CD を設定してみましょうということです。でまずですね、その今何もないソースコードしかないんで、じゃあどうやってこういうのを考えたらいいのかなっていうと、そのまずパイプラインを設計するのはどういうことかっていうと、ここではですね、ちょっと一瞬実装を離れて、どういうことを、どういう順番でやったらその開発者の生産性が上がるのかということを考えないといけないんですね。それは2つの軸があって、一つはですね、そのまあ人間が一番左側では人間がいる変更が入ってきて、まあ、右側では一応もう問題ない、その完成品のバグがないコードが動いてほしいというのが一応理想形なわけですよね。でその時にその上流の方では、そのできるだけ、まあ、でも開発者はとはいえ人間なのでミスをしてしまうので、上流の方ではまあできるだけその個々の開発者がした間違いを見つける。で見つけた時にそれが、その間違いが他の開発者に影響が及ばないようにするっていう、このその区分けみたいな側面があるわけです。で例えば最近いろんなところでですね、まあ、そのプルリクエストを使って開発するっていうことが行われているわけですけど、まあ、コードレビューっていう効果の他にも、そのプルリクエストを使っている限りだと、そのある機能を実装している人がなんか例えばまあセミコロンを忘れてコンパイルしないみたいなその間違いをしても、その人のブランチしか影響がないわけですよね。他の機能を実装している人はその間違いに、間違いの影響を受けないって、そこでその区別されるわけです。でそれが結構大事 で、できるだけ、まあ、この例だと、ここに書いた例だとですね、これ1個のただのウェブアプリなんで、まあ、その個人単位の変更をチェックするっていうのと、それをじゃあチーム全体で共有するっていう次のステップの1つぐらいにしか書いてないですけれども、もしやっぱり大きいプロジェクトだと、例えばいきなりじゃあそのフィーチャーブランチが、リポジトリにマージされてシステム全体がビルドされるみたいには例えばならなくて、じゃあそこでなりやれモジュール化をするんだとか、やれマイクロサービス化をするんだみたいなことになる。そうするとそのアプリケーション全体に変更がこうボーンってきて、もしその変更がまずかった時にアプリケーション全体が燃え上がるんじゃなくて、なんか特定のモジュールだけで済むみたいな、そこにもう一瞬もう一つ大きなブロックができるわけですね。そういうふうになんか小さい最初は一番最初の上流では間違いが多いかもしれないから、できるだけ小さなその箱を作って被害をその中に閉じ込める。で徐々にその箱を大きくしていって、まあ、そのたくさんのものと結合する。でもその代わりにその、まあ、燃え上がった時のリスクも広がるけれども、それをどういうふうにバランスしていくかっていうのが一つの設計の鍵になるわけです。で、まあ、この場合は、なのでアプリケーションとしてはただの Java のウェブアップ1個なんで、まあ、最初はじゃあその開発者個別の変更を、検証するっていうステップを入れて、次にじゃあその要するにまあマスターブランチにマージして、じゃあそのチーム全体がそこでその変更を確認する。で、まあ、でそれができて、それで何かの作業をやったら、じゃあ次はその QA 環境にデプロイして最後に本番環境にしましょうかみたいな感じにすることができますよね。それからもう今の話していたのは、そのでどうやってその間違いを食い、その間違いをできるだけ狭い範囲に食い止めるかという話なんですけど、もう一つ、それどの作業をどこに並べるかっていう時に考えなきゃいけないのは、どの作業をどのテストにどれだけの時間がかかるかみたいなことがあるわけです。で、やっぱり最初に入って上流部分では、まあ、間違いを混入している可能性が大きいので、まあ、できるだけその安価なチェックを、安いチェックを使ってその素早く簡単な問題を見つけることに主眼を置きたいわけですよね。だからまあ単純な話、コンパイルするっていうのはある種のテストで、まあ、少なくとも文法ぐらいは合っててくれないと話にならないよねという意味でのテストですよ。で、そういうふうに思った時にコンパイルっていうのはものすごい短い時間でかかるです。でも一方で例えば本番環境に投入する前にやる、例えばスケール性能テストみたいなやつはもっとずっと時間がかかるわけです。だからそういうのを例えばいきなり序盤に持ってくるっていうのはもちろん当たり前ですけど頭のいい話ではないので、それをどういう順番で何をやったら、その一つはそのフィードバックサイクルを早くするっていうことと、テストのカバレージみたいなそのモーラ率というか、どれだけ問題を全体として検出できるのかというのを両立させられるのかということを考えないといけない。で、まあそういうことを2つの軸から考えつつ、まあ、この例ではじゃあ最初にじゃあその開発者の個別の変更をまあプルリクエストみたいな感じでチェックして、それをビルドして、まあユニットテストを走らせて、まあじゃあなんかスタティックコードアナリシスみたいなのでを入れましょうかと。でそれが通ったら人間がじゃあプルリクエストをマージして、そのマスターブランチが同じ手順をたどって、今度はまあその開発者個人の変更が一応チーム全体のティップ、マスターのティップが同じ基準を満たしているということでもう一度確認しましょうと。それができたら次にまあチームリードの人がある程度のこの、あ、今のこの変更、今の状態をじゃあ QA 環境にデプロイしましょうみたいな、なんか指示をして、その段階でデプロイされて、その QA 環境でじゃあ性能テストを発射するようにしましょうと。でそれが終わって、なんかまたステークホルダーの人が集まって、じゃあ今日今これを本番環境にデプロイしますみたいなことをやったら、それが本番環境に行くようにしようみたいな、そういう例えば、パイプラインを設計してみようと思います。で次にですね、まあそのこれを実現するにあたっては、こういう手順とその人間のやる作業をどういうふうに結びつけるかというのが大事だと僕は思っていて、まあ、そのための大事な手段の一つ、やっぱそのブランチをどうやって使っていくかということなんじゃないかなと思うわけです。で今のやつをマップすると、これをですね、その実際の実装にマップしていくと、まあ開発者の開発チームが、の最先端を突破しているマスターブランチがあって、で、まあ、個々のデベロッパーはそこにプルリクエストを使ってこう変更を、加えていく。で時々もしくは何らかの基準でそのマスターブランチを QA ブランチにマージする。でその QA ブランチに来たやつが、例えばじゃあ自動で QA 環境にデプロイされるようにすれば、まあいい感じがしますよね。で、まあ、同じような要領で、じゃあ QA 環境に走ったものをプロダクションブランチにマージしたら、それが本番環境に自動でデプロイされるみたいな、そういう感じで、ここでやりたかったことと、それをどうやって実装するかというのを、紐付けます。でというようなことをまずだが大まかに設計して、でここでですね、その、まあ、これジェンキンスの絵が描いたのは、その要所要所でジェンキンスによってここで話したような自動作業が行われるようにするというのが一応その今日のレシピの最終形態になるわけです。で このデモを、デモっていうか、これを実現するようになったって、何しろゼロからってことなんで、今、ジェンキンスが入ってないとするじゃないですか。一番簡単に、ジェンキンスとブルー、パイプラインとブルーオーシャンが入ったやつをスタートしていただくのは、やっぱドッカーを多分使うのが一番簡単かなと思っていて、ちょっとですね、若干、長くなっちゃったのがあれなんですけど、まあ、これはなんでこれやらなきゃいけないかって言って、ビルドのための環境をやっぱりコンテナ自体を使いたいんで、このジェンキンスの中、このコンテナの中で走ってるジェンキンスからそのドッカーにアクセスしないといけなくて、この辺はですね、あんまちょっとドッカー行けてないところなんです。だからこれをやらないと、おまじないみたいにちょっとやらないといけない。で、2番目のこの、3番目か、この3番目の行に出てきてるのは、ジェンキンスの設定情報とかを、永続化したいんで、これを、ホストのファイルシステム上に出すと。で、我々の方でパッケージしてる、ジェンキンスやブルーオーシャンというイメージを使ってもらうと、こうバーンとジェンキンスがいい具合に立ち上がるわけです。で、それを使ってですね、このマルチブランチパイプラインっていうのを、作ると。で、そこで、リポジトリを指定しまして、で、あとこのクレデンシャルですね、これをですね、やらないとすぐ GitHub のレートリミットに引っかかっちゃうんですけど、そう指定すると。で、どのパスワードを使ってチェックアウトするか指定すると。ということをやると、まずその一応準備が整います。で、この時点ではですね、まだジェンキンスファイル書いてないんで、何もジェンキンスはビルドとかしてくれないんです。だから次にじゃあ、そのジェンキンスファイルを実際に書いていくということになります。で、じゃあそのビルドのどうやってそのジェンキンスファイルに記述するかという話なんですけど、まずいくつかその注意したいのは、ダメな、よくありがちなはまりパターンとしてですね、そのジェンキンスパイプラインってその使えば名分いらないんですかみたいなふうに聞かれる時がある。で、そういうことではなくてですね、やっぱり例えばビルドのためにシェルスクリプトなりビルドツールがまずそれがあって、ジェンキンスはそういうのをですね、さっき話したようなどの処理をどのタイミングでやってどういうふうに並べるのかっていうのをつなげるなんかこうノリみたいな役割をしているものなんですね。だから突然そのシェルスクリプトとかをジェンキンスファイルで書き直すとか、よくそのすごいロジックをですね、ジェンキンスファイルの中にこうガーッと書いて、もうその本当にプログラミングみたいになっているのも見かけるんですけども、できるだけね、そういうのは避けてほしいと思っているわけです。で、まあ、そのビルド環境を、このビルドを CI/CD 上に実現するにあたって、まあ、その、確認したいというか、達成したいゴールとして、まあ、一つはその再現性のあるそのポータブルなビルド、つまり、なんか俺のラップトップでは動いたんだけどなみたいな問題を避けたいのがまずその CI の第一義でありますから、それを実現するためにまあその CI 環境にもあんまり依存しないようなやつをやりたい、それからまあそのバイナリを保存しておいてまあ後でいろいろしたいということなんです。で、このヒップスターアプリはメイブンでできてるんで、今回メイブンを使うんですけど、じゃあですね、何を書くかって、これをですね、そのジェンキンスファイルの中に書いてほしいんですね。で、まあ、最初の3行分ぐらいはもうおまじないみたいなもので、これがパイプラインの定義ですよと。で、エージェントエニーって書いてあるのはどこで実行してもいいですよっていう意味なんで、本当はそのさっき言ったそのポータビリティかっていう意味ではこれダメなんですけど、これは後でちゃんとやっていきます。で、まあ、一番大事な次の大事なところは、まあ、そのどういうステージがあるんですって話を定義を伝えるんで、最初にビルドっていうステージを作って、じゃあ何を中でやるかって言ったらシェルスクリプトで名分を発射せて終わりって、でこれをですね、そのジェンキンスファイルとしてコミットすると、それだけでそのビルドがこう始まって、まあとりあえずなんかブルーオーシャンにもちゃんと出てきて、緑のチェックがこうピッと走るいい感じになります。で、次にですね、まあこれだとさっき話したようにポータビリティが達成されてないんで、まあこのビルドエージェントに名分ないといけないんですよ。で、そういうのを避けたいので、このビルド環境自体もコンテナで定義することにします。で、ドッカーにもですね、まあ、公式、メイブンとかまあ有名なんで公式イメージがすでにあるんで、そのメイブンの入った、これだと、バージョン3系の最新バージョンという意味になるんですけど、を使ってビルドします。で、このさっきエニーって書いてたところをこう書き直して、このドッカーイメージ、メイブン3って書くと。そうすると同じビルドが走るんですけど、今度はそのビルドがこの Docker コンテナの中で走るんで、もうそのホストのシステムが、まあ、そのレールだろうが、CentOS だろうが、Ubuntu だろうが、その Maven 3のツールイメージの中でビルドされるということで、ここである種のポータビリティが、ある種というかその必要なポータビリティが達成されます。でですね、次にやりたいのは、CI 環境上の、ビルドなんで、クリーンインストールをしようと。 で、できたらバイナリーを保存したいんで、そのジェンキンスに対してこのメーブン走らせた後にそのアーティファクトってそのファイルみたいな意味なんですけど、保存してくださいねと、このターゲットに入ってるファイルを保存してくださいねと。で、これメーブン中で勝手に JUnit とか動かしてくれるんですよ。で、なのでそれの結果 もう保存しておいてくださいねっていうのを別のその JUnit っていうそのラインを使って指定すると。で、そうするとこれで一応アーカイブが保存して、テストの結果が見られてっていうのが指定できます。だ、このそんなにほら難しくなく、こういう感じでパパッとちょっとずつやっていくとインタラクティブにできてしまうわけです。で、なんですけど、こういうの、まあ、パターンがちょっと面倒くさい、これを多分その知らない人が、まあ、リファレンスマニュアルとか見ながら書いていただくわけですけど、知らない人がこれを書くの面倒くさいし、もしこれがこういうモジュールが100個も出てきたら、こんなにいちいち書くの嫌だなということで、例えばですね、そのこういうところでプラグインを使うと、この、メイブンパイプラインインテグレーションプラグインっていうやつがあるんですけど、それを使うとこういうよくある品質のパターンをもう全部こうなんていうかこうまとめてやってくれて、ただこの with maven っていう中に書いて、そのブロックの中で maven を呼ぶだけで、まあ、maven が自動的にその何をしたのか検出して、その結果をなんかリポートをこうやって取り込んでくれたりとか、そういう便利ないい感じにやってくれます。で、まあ、こういうふうな感じでそのプラグインを使って、そのいちいちこう全部シェルスクリプトみたいにしてこうバーって書いていくっていうのを避けられるのが、やっぱりそのジェンキンスのエコシステムのいいところで、まあ、これからいろんな人がこういったプラグインを書いてこういった側面を拡充していってくれると思いますけれども、現にメーブンみたいに有名なツールではすでにこれが使えます。それからですね、もう一つの再現性の高いビルドっていう意味では、メーブンの場合は特にその設定ファイルみたいなのがあるんですよね、ビルドツール自体の。で、これを例えばじゃあその社内のリポジトリにアクセスするためのパスワードとかなんかいろいろ書いておかないといけないんですけど、まあ、そういうのをこのコンテナの中にパスワードとか書くの嫌ですから、それを外部からその取り込みたいみたいなことができて、この withmaven にパラメータ1個渡すとですね、でこれをこのファイルをどこに、このファイルをですね、ジェンキンス上に登録しておいて、それをその使ってビルドしてくださいねみたいなのを一行こう加えるだけで、例えばその社内のプロクシーを使ったりとか、パスワードが正しくアクセスできるようになったりとかすると。で、これを使って開発チームの人がなんかそういうセンシティブな、パスワードとかをその自分たちが持ってなくてもいいようにするということもできます。でですね、まあ、ビルドするのは終わったんで、次のステージに行きたいと思います。次はですね、単体テストなんですけど、まあ、単体テストは、まあ、バックエンドはですね、もう、メイブンの中でさっきやっちゃったんで、今度はですね、フロントエンドの単体テストをしようと思うんですね。で、フロントエンド、これ正直僕はあまりよく分かって、ノードとかやってない古臭い人なんで、これは JHIP さんの中からただコピーしただけなんですけど、まあ、さっきと同じような感じで、フロントエンドはこの YARN っていうツールを使って、パッケージをインストールして、で、その中で特にその GARP をインストールして、その GARP のビルドツールを使ってテストを走らせるという、これ3ステップあります。で、さっきと同じようにこれをステップスで囲んで、で今度は、この YARN を実行と GARP を YARN を実行するためには Maven のパッケージじゃダメなんで、別なコンテナ、ノードのコンテナを使ってやりますと。だから今度、ね、これでその1個のパイプロセスの中で、まあ、2つのツールイメージを使ってるんですけど、そのどちらもちゃんとその再現性のあるポータブルなビルド環境になっていると。で、このステージをさっき書いたステージの後ろにですね並べると、それで、ビルドができて、その後に、フロントエンドの単体テストが行われるっていうパイプラインが設計できます。で、 あと最後にそうですね、その、まあ、テスト実行するだけでもいいんですけど、あとはその結果を収集するその JUnit っていうステップが必要で、これはこれもそのツール、その GARP のコンフィギュレーションの方でうまいことこのディレクトリに書き込んでくれるんで、それをそのジェンキンスにどの場所にレポートが生成されるんで見に来てくださいねという設定をすると、それで終わりということです。で、次にですね、じゃあそのビルドとの単体テストをした後にスタティックコードアナリシス、静的解析をやるっていう話をしたんで、それを次に見てみようと思います。で、静的解析はやっぱり皆さんテストを書かなきゃいけないしだっていう気持ちは分かっているんだけど、まあ、十分なテストが書けないとか、あるいはまあその作っているものの性質上テストがしづらいものとかですね、やっぱりいろいろあると思うんですよね。だからそういう意味でそのスタティック、静的解析っていうのはある種 の, その検証 の, ある種のテストの一環、つまりなんか入力があってそれに問題を発生するものであれば全てそのテストだというぐらいの広い講義の意味で考えれば、やっぱこれはある種のテストで、かつその簡単に実現できるので、あの割とニーズがあると思います。で、まあ、いろんなそのオプションがあるんで、まあ、どれでもいいんですけど、今回はですね、その PMD を使って、まあソースコードのなんかうちの問題を検出しようと思います。でもうちょっと本格的にやりたい人たちの間ではやっぱりソナーキューブっていうのが一つの定番かなと思っていて、これもオープンソースのツールでよく使われるんですけど、これについてはですね、そのジェンキンスのコミュニティの中でそのこれを使ってどうやってパイプラインとあのうまく組み合わせるかみたいなのをきちんと調べてあの記事にしたやつがあるんで、もしソナーキューブを使っておられるとか、あのこれをもうちょっとちゃんとやりたいみたいな方はですね、これを見ていただくといいかなと思います。ちょっとあのこのスライドにしてあの解説するには若干複雑になっちゃうんで、ちょっとここまでいくのは今回は避けようかなということで PMD を使います。で、まあ、さっきと同じ要領でこのステージの次のところにですね、ここにちょっとドットドットドットを入れ忘れましたけど、さっき書いた2つのステージの後ろにそのビルドしてテストしてから次その静的解析ですから、そのステージを入れると。で、内容は、メイブン、その PMD っていうツールは、まあ、メイブンを使って発射せられるんで、まあ、それをメイブンを呼んでやりましょうと。でここで PMD プラグインを使ってその結果このレポートがですね、まあ、XML ファイルになってこうバーンと出てくるんで、それをまたさっきと同じようにジェンキンスに場所を教えてやるだけ。だからなんかあのほらパターンが見えてきたと思うんです。つまりこうステージを作ってなんかそのツールを走らせて結果を収集するだけで、これあのメイブンなんで、このエージェントはさっきと同じようにそのメイブンのコンテナイメージを指定していただいたらよろしいと思います。ということで、これをですね、ここまでやった時点で実はこの左側の2つは全部できていて、というのはですね、あのジェンキンスファイルをブランチあの書いておくと、そこからですねそのプルリクエストを使った時に自動でさっきの処理がまた走ってくれるんですね。だから GitHub で誰かがそのマスターブランチをフォークしてソースコードを変更する、でそのプレリクエストをオープンすると、さっき指定したビルド単体テストの静的解析というのが全部走って PR のところにフィードバック の, あのチェックマークか×印がつく。だからそれを見て人間がマージするというところまではこれでできちゃったわけです。で今マスターに同じものが入ってるんで、今度変更がマスターブランチに落ちてきたら今の指定した3つのものがまた走って、その結果が見られるとというふうになっているので、この左側2つ目はこうもうこれでできました。だから結構あの、まあ、3分じゃなくて今はもう20分ぐらいかかってますけど、まあ、かなりですねその今までのなんかジェンキンスで同じようなことをやろうとしたら結構ですねいくつかジョブを作ったりとかつないだりとかしないといけなかったのが、このちょろっとしたファイルを、まあ、書くだけでここまでできちゃうっていうのはやっぱ結構なあの僕らも頑張ったんで使ってくださいと、はい、いうことです。で次にですね、なんで QA 環境の方に行くんですけど、QA 環境でですね、まあ、デプロイしてその後性能テストを発射させたいっていう指定だったんですね。じゃあデプロイをするんですけど、ここでですねまたその先ほどと同じように、まあ、デプロイするための仕組みはいろいろあるんです。でだから それを自体をなんかジェンキンスパイプラインで置き換えようとするのは避けてもらいたくて、そのただ今まであるそのデプロイをするためのツールを使って、それをその今みたいにこのいろんなプロセスとくっつけるためのノリの役割として使っていただきたいわけです。で、まあ、そのターゲットの環境によってですね本当にどうしているかっていうのはいろいろあると思うんですね。そのもし、Azure とか使っておられたら CLI を使って例えば Azure コンテナサービスにデプロイするっていうことふうにされている方もおられるかもしれない。あるいはなんかシェフとかパペットを使っていたら多分そのレシピをアップロードするみたいなのがデプロイメントに相当する方もおられると思います。僕もそういうの昔やってました。それからまああるいはモバイルアプリだったらなんかテストフライトにアップロードしたりとか、あるいはもっとなんかあの振りめかしい感じだと社内の FTP サーバーにアップロードしてとかってやっておられる方はまだおられるかもしれない。別に何も恥ずかしいことはないですよ、はい、そういうあのいろんな方法があると思います。でなんでそれはそのままやっぱり使って、ただその周りをくっつけるというのが仕事なんで、これでですねもうここまで来たら何をやればいいか簡単ですよね。その新しいステージを作って、その中で、まあ、このデプロイっていうのが、まあ、シェルスクリプトに何か書いてあるとすれば、それをただ読めばよろしいというだけであります。でもここでですね、これだけ書いておくと、これあのあらゆるブランチでこれが実行されちゃうんですよね。 でさっきの、設計の話だとこれあちょっとずいぶん前にスライド戻らないといけないんで諦めますけど、最初の設計だとマスターブランチから QA ブランチにこうマージした時に、その QA ブランチのティップがデプロイされるようにしたいという話だったんで、それをですね指定するためにこのステージは QA ブランチだけで動かしてくださいっていう、こう一行これを入れるんですね。そうするとプルリクエストとマスターブランチではこの作業が起こらないんだけど、 QA ブランチにプッシュされた瞬間に今まで指定したやつ全部とここでデプロイする作業が走るというふうになって当初の目的が達成されます。それでですね、で QA 環境にデプロイするところはできたんで、本番環境にデプロイするっていうところに行くんですけど、本番環境にデプロイするところではですね、まあ、さっきと同じでもいいんですけどそれだと面白くないんで、ここで紹介したかったのはですね、その人間による確認ステップ、さっきと同じようにステージを書くんですけど、ここのまあデプロイメントスクリプトの前にそのインプットっていうステージを入れると、あインプットっていうそのこの一行を入れるとですね、こういう感じでこの作業がこうワーッと走った後にこうポーズがかかって、まあ人間が一応このボタンを押したら次の作業に進むみたいな、まあこの例ではですねちょっとあまりにトリビアルすぎてあれなんですけど、実際のなんかデプロイ作業とかの時にその人間のやる作業と、まあデプロイじゃなくてもいいんですけど、人間のやる作業と機械のやる自動化作業がこうなんか入り組んで混じっている場合とか、あるいはなんかこのチームが何かしてから次にこっちに回ってきて何かするみたいな、そこでハンドオフが必要な時にこういうものを使って、なんかこううまいこと人間と機械のインターフェースを組み合わさることができます。でこのインプットっていうやつは結構パワフルで、ここではボタンを押すだけでしたけど、この他にもなんかパラメータを入力したりとかできるんで、なんか人間が判断してその結果を使って以後の処理を切り替えたりとかですね、いろいろ使い倒しがいはあります。まあそういうこともできると。さて、ここで、まあ、一応、上流から下流まで全部やったんですけど、ですね、でこれで完成かというと、最後にもう一ステップ入れたくて、一つはですねその継続的デリバリーをきちんと実現するためには開発者へのフィードバックループを作りたい、つまりうまくいかない何かの問題を発見することが仕事なんで、それを見つけた時に、その結果をですね問題の発生を、まあ、メールなりシップチャットなりそういったものを使って、開発者に送る、それがその開発者が問題を見つけて、問題が起こったということを発見してちゃんと対処してくれるっていうフィードバックループをきちんと作ってもらえるといいと思います。でこれいろんなツールを使っておられると思うので、それに合わせてこの、まあ、リファレンスのガイドを見ていただくと、一応必要に応じてこういう通知ができますということで一応完成なんですね。でこれで、まあ、3分よりはちょっと時間かかりましたけど、こういう感じでさっと作ってジェンキンスファイルをリポジトリにコミットするだけで一応コードのテストからプロダクションまで全部自動化できるということがお話を今日させていただきたかったんですが、あまりに簡単に過ぎてですねちょっと当初の予定より早く終わってしまったので、ぜひですね皆さんに何か聞いていただければと思いますけど、いかがでしたでしょうか。もし何か質問があればお受けしたいと思うんですが、あ、はい、どうぞ。今手を振ってくださった方に、はい。
ジェンキンスパイプライン作ってるときにですね、パイプライン自体のデバッグをしたいってなった時に何かこういけてる仕掛けみたいなのってあります。
そうですね。ご質問はパイプラインのデバッグをしたいんだけどどうするかっていう話で、ですね、それはそのまあ複雑な、まあ、デバッグっていうレベルに達するものをやるのは結構難しくて。それについてはまあやらなきゃいけないなと思ってはいるんですけど、そこまでは手が回ってない状態です。で特にこのパイプライン作ってるチームの一人の人って昔ID を作ってきたんですよ。だからもうそういうのデバッガーとか作るの大好きなんですけど、まあまあという感じで今はやっていないです。でも実際にじゃあこういうものを変更するときにどうやるかっていうと、これも同じようにそのプリリクエストを書いて、その中で、まあ、新しい 変更を加えると、例えば文法のチェックとかそういうのはかかりますし、まあ、プルリクエストの検証ということで新しく変更されたビルド手順とかも一応そこで反映されるんで、まあ、そのぐらいが一つの手法です。それからですね、もう一つはパイプラインにはリプレイという機能があって、ちょっとこれをインターネットにきちんとつなげられなかったので実物をお見せできないのが大変恐縮なんですが、ですね、クラシックのこれはまだブルーオーシャンのユーザーインターフェースに入ってないんですけど、クラシックの UI に行くと以前実行されたパイプラインを再実行するっていう機能があるんですね。その時にパイプラインスクリプトをいじれるんですよ。テキストエリアが出てきて、でなんでそれを使ってそのなんか反復、実際にソースコードをコミットする前になんかこう反復していって、まあ、それができたらその結果を使って実際にジェンキンスファイルをコミットするみたいなことをやって、まあ、一応現状しのいでいるというのが感じです。はい、だからまあもう一つ、まあ、そのここで例えばなんかビルドシステムの代わりにしないでくださいねみたいなことを書きたかったのは、あんまりですね、そのジェンキンスファイルがなんか何千行とかあるそのお化けになっちゃうと、こういったその環境の足りなさみたいな弊害が強調されてきて、あんまりハッピーにはなれないわけです。でもだからそういう難しい作業は例えばシェルスクリプトとか Python のスクリプトとかに残しておいて、これはさっきどの作業をどのタイミングで発射するかっていうところに注力することによって、まあ、うまいところ、その我々の作っている機能のスイートスポットを使ってもらえるのかなと思っているということで、いかがでしょうか。はい、まあ、要するにその長すぎましたけど、短く言うとまだやってないんですいませんという話です。他に何かあればぜひお伺いしたいと思います。はい、はい、はい、
工場の一環としてその継続的リファイルをこれから決めたいと思われているんですけど、その具体的に何から始めたらいい
か。そうですね、今のご質問は、まあ、10人ぐらいのチームでアプリケーションを開発していて、で、まあ、品質向上の一環として継続的デリバリーに取り組みたい、そのためにはどうしたらいいかという話ですよね。で、一番最初の方でそのお見せしたこういうなんかパイプラインの設計をやってほしいなと思ったのは、こういうのをまず考えたらいいと思うんですよ。あんまりそのツールって要するにまあ実装の手段なんで、そこはからスタートするんじゃなくて、何をしたらいいのかなと。で、まあ、簡単なところではやっぱり今ある何を使う、どの今あるもののうち何が使えるかっていうことをからスタートすることないんじゃないのかなと思います。つまり例えばデプロイメントをやるための作業がスクリプト化されていなかったらも当たり前ですけど、そういうのはできないですから、まあ、もしそれができてないんだったらそこは諦める。でもビルドができないっていうですね、環境は多分なかなかないと思うんで、まあ、やっぱり第一歩目はそこは簡単に使えるということになると思いますよね。で、まあ、テストもあってほしい。で、テストなければまあしょうがないですけど、あればもう当然それを使っていく。で、まあ、スタティックコードはね、その静的解析みたいな、特にその開発者の人たちがなんか新しいかと思う、まあ、テストはだから書かなきゃいけないですけど、こっちはそう書くものないんで、まあ、そういう敷居が低いっていう観点から取り組まれるところもあるのかなと僕は思っております。だからそういう感じで使えるものを組み合わせて、あとはそのブランチをどういうふうにして組み合わせることによって、例えばそのプルリクエストかフィーチャーブランチプラスマスターみたいな構成になると、まあ、この左の2つ部分ぐらいは割とサッとできるようになるんじゃないかと思うので、まあ、我々がそのブルーオーシャンとパイプラインを作った一つのモチベーションとしては、そういう今あまり何もやってないんだけど何かやりたいと、でも忙しいし、その我々はこれのプロじゃないんで、そんなになんか難しいことやれって言われても困るんですよみたいな人たちがこうサッとできるようにしたかったんですよね。だからまあこのぐらいのジェンキンスファイルをですね、見ていただければいいかなと思います。で、この一番最初に紹介したこのリポジトリの中に実際にこの動くサンプルが、ですね、動くサンプルが入って、これじゃなくてですね、このサンプリングクッキングのスライドなんで、これですね、このリポジトリの中に動くジェンキンスファイルが入っているので、まあ、それをまあちょっとコピペして自分のこのブルーオーシャンコンテナの中で例えば動かしてみていただければ、それがスタート地点としてはいいんじゃないのかなと僕は思っております。はい、はい、そのジェンキンスパイプラインの中でどういうプラグインを使ったらいいのか、数が多すぎて分からないから何とかしてくれというお話かなと思うんですけど、ですね、いや全くおっしゃる通りなんです。で、でもちょっといい、そこはですね、まだ僕らもきちんと問題解決できてないところで、 でもですね、最近です、プラグインサイトっていうですね、新しいのを作ったんで、それをお見せできればと思ったんですけど、やっぱりちょっとインターネットの調子が良くないみたいなので、plugins.jenkins.io っていうサイトに行くと、これはですね、去年作った新しいプラグイン、今までってその巨大、多分ご覧になった方も多いんじゃないかと思うんですけど、巨大なウィキページがあって、そこにですね、この世の中に存在する1000個のプラグインがこうわーっと書かれているというですね、なんかすごい状態だったんですけど、去年ですね、それをやめまして、新しいウェブサイトを作ったんです。で、まあそれが、まあちょっとなので何かやりたいという思いはあるんですけど、まあ本格的にやるには、なんかそのリコメンデーションとかレビューとかいろいろやりたいなと思っていることはありつつ、でもそこまではまだ行っていないというのが現状です。で、なので、まあ今まで通りのやり方でということになると思います。なんかメーリングリストとか、あるいはスタックオーバーフローみたいなところを見て、みんながどういうことをやっているのかというのを参考にしつつという感じになるのかなと思います。だからこれは、それもこれから頑張ります。はい、すいません。あ、どうぞ。
他に何かトラビスとか、はい、コースとかいろんなパイプラインツールがあると思うんですけど、なんかそれと比較したときに、ジェンキンスパイプラインはなんかどこが強みとか、
うん、そうですね、その他のものと比べて何がいいのかという 話の一つとしては、まあ、ここで紹介したやつはですね、パイプラインの単純な機能しか使ってないんで、まあ特にこのぐらいのことであれば何でもできる、このぐらいのやつであれば何でもできるじゃんというのは全くおっしゃる通りだと思います。でもそのパイプラインの面白いところは、こういうその宣言的ななんかきつい、縛りのかかった構文だけじゃなくて、これをその DSL としてなんか自由にですね、例えば変数とか計算とかをここにこう混ぜることもできるんですよね。それが一つ、そういうことをすることによって、まあ、ここはまあ、サンプルクッキングネタなんで、そんなに難しいことここではやってないですから、それ必要なかったんですけど、やっぱプロジェクトの規模が大きくなったりとか、あるいは同じその反復のパターンとかが出てくると、それをですね、いちいちこうわーって記述するよりは、あ、ここでなんかループできたらいいのになとか、なんかそういうことをやっぱり思うようになる。そういったその高度な使い方を担保するパワーがあるっていうのが、やっぱり一つのメリットかなと僕は思っています。それからまあ、あとはそのビルド環境とか社内でやるために、自分のところでできるようにするためにとかっていった意味の意味から、まあそのジェンキンスの方が汎用性があっていろいろできるという価値はあると。それからもう一つはプラグインのエコシステムが非常に強力なので、まあそれを使ってさまざまなツールがサポートされているというのが、僕の中ではジェンキンスのいいところかなと思っています。はい、
インプットメッセージですか、私はすごく便利なように見えます。
あ、はい、はい、あります。それもですね、そのリファレンスマニュアルを見ていただくと書いてあるんですけど、どういうユーザーがですね、通知のこれですね、どの種の権限を持ったユーザーがこれをボタンを押せるのかみたいなことも当然ここで設定できるんですけど、でもそういう厳密にはですね、この辺の権限設定みたいにいろいろまだこれからちゃんと考えないといけなくて、とりあえずだから、その我々としても、まあインプット、これ入力受け取れたら面白いんじゃないみたいな気持ちで作ってみたんですけど、よく考えたらこのジェンキンスファイルって開発者の人に変更できちゃうんで、ということはなんか本当にそれがセキュアなソリューションですっていうためには、いろいろまだやらなきゃいけないことはあるかなと思います。でもまあ実用の上ではですね、そのまあ一つはそういうアクセス権限をかけるっていうのは、必ずしも悪意を持った人を防げなくても、例えばうっかりなんかよく分かってない人が間違ってボタンを押しちゃうのを防ぐためであるとかいう側面もありますし、まあソースコードに変更したら記録が残りますから、まあそれで十分にそのデタランスというか、バレないでやるっていうことは少なくともできなくなるよねみたいなことで、まあ、ある程度のカバーはされるかなというのが現状で、このですね、アクセス管理に関する部分は結構今その興味を持って調べているところなので、もし何か面白いニーズとかがあってこういうふうにしたいんですという話があれば、ぜひお伺いしたいなとは思っております。
あとはどうしてもこうインテグレーションしたくなるんですけど、
はい、
ええ、
そうなんですよ。その、今のご質問はその、承認のプロセスとかを多分外部のシステムがあるんで、それと連携させたりとかしたいと。でまさにおっしゃるとおりで、これですね、そのこうパイプライン その統合の一環として、なんかそういう外部のシステム、例えばなんかサービスナウとかと連携して、ここで一回なんかあっちの作業に行って帰ってきてもらうとか、チケットがこの状態になったらもう一回ここからスタートみたいなのをいろいろやっていきたいなと思って、頭の中ではいろいろ考えてるんですけど、いろいろやりたいことがあって、そこまでまだ手が回っていないということになっているんです。 だからこの辺もですね、そのうちそのプラグイン、プラグインコミュニティの方でなんか開発してもらえたらいいなと思いつつ今過ごしております。はい。あ、はい、どうぞ。
例えば静的解析でカバレッジ の, クラスボとかっていうツールを使って、
はい、
でそれをジェンキンス上で、見せたいっていう、
はい、
まあ、そういったプラグイン、HTML パブリッシャープラグインとかがあって、
はい、
なんですけど、少し前多分ジェンキンスのセキュリティレベルが
上
がって、
はい、
スクリプトが実行されるものが表示できなくなった、
はい、はい、そうですね、結構今のはテクニカルなご質問なんで、分かりやすくやり直すとどういう話になるかっていうと、多分その HTML ファイルリポートとかをこのジェンキンス上から見れるようにするっていう機能が代々あったんですけど、それで任意の HTML ファイルが、サーブできるとその中に JavaScript とか実行出されちゃうんで、そういうそのセキュリティ上の問題がありますということを一応我々の方で認識して、そのスクリプトとかが表示されないようにしてたんですよね。まあ、でもそれをその本当にユースケースとして使っておられた方たちがいて、つまりそのこれがセキュアじゃないのが俺にとっては機能だったのにどうしてくれるのよっていうお叱りをいろいろいただいて、で、まあ、一応ですね、そのこのセキュリティの部分をオフにすることはできるんで、ちょっとですねこういう録音されてる環境でそういうセキュリティをオフにしてくださいとか僕はあんまり言いたくないんですけど、まあ、そういう背に肌が変えられない場合もあるじゃない、ありますか、そこはまあお互い分かりますからでもそのもうちょっとだから抜本的な解決はしないといけないと思っていて、それはその、まあ、基本的なテクニック、そのウェブアプリケーションの世界ではそのもう解決方法はきちんと理解されていて、それは僕の中で別のドメインからコンテンツをサーブすることだと思ってるわけです。だから GitHub とかユーザーコンテンツは別のドメインから来るじゃないですか。それをやればいいんですけど、今度そうするとまあドメイン名とかユーザーに設定してもらわなきゃいけなくなって、ちょっとそこのいろいろこっちもシステム作らないといけなくて、それがですねまだそこまでたどり着いていないという、これ結構昔からのあるやつなんで、いい加減なんとかしないといけないんですけど、今日はそういうお叱りばっかりで本当申し訳ない申し訳ございません。はい、よし、じゃあ他にもございますか。もしなければこれで終わりということになるのでしょうか。あ、はい。はい。はい。はい。ご質問はその今このサンプルクッキングを紹介したのはシェルスクリプトっていう名目で、まあ、バッチファイルとか呼ぶことはできるけどパワーシェルはどうなのかというご質問ですね。で当然よく考えたら僕これマイクロソフトさんのイベントなんで、それをむしろこれ調べてくるべきだったんですが、パワーシェルを呼び出すプラグインはあるんですが、ちょっとそれがですねパイプラインに対応しているのかどうか僕今すぐには思い出せない。まあでもそのコマンドライン経由で確かパワーシェルを実行することもできたはずなんで、まあ、そういう方法もあるかなとは思います。で、まあ、これが大きな問題になっているとは今聞いてないので、多分何かやる方法があるんだと思うんですが、すいません僕の勉強不足で分かりません。はい、じゃあそういうぐらいのところで、一応終わりにさせていただくとします。はい、今日はありがとうございました。